強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も税理士の脇田美希先生にスタジオにお越しいただいております。脇田先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回は脇田先生に上手な企業の方法についてお伺いしたいと思います。
はい、そうですね、上手な企業って、まあ、企業創業から携わっているお客様も多数いらっしゃるんですけれども、まず私自身の、私3年前に開業したんですけれども、個人事業主でやってます、税理士を、はい、ただその時はですね、それまで企業とかサポートしてたお客様にしてたのと全然違うっていうか、もう本当行き当たりばったりで開業して、最初なんか準備もあまりままならないままやってしまったんですね。ただまあそれでも特に大きな失敗はなく来れたのは、まあ、私のその開業の場合はまず自宅で開業するから家賃がかからないっていうことと、あとまあそうですね、初期費用が本当に20万円ぐらいですかね、パソコン買い替えたので、まあそのくらいですかね。会計ソフトも半年間ぐらい無料で使わせてくれるところがあったので、まあ、半年後ぐらいから、まあ、月々 2,3 万みたいな感じですし、まあ、借り入れ当然なくて、それでやってったので、まあ、最初本当に見込みもなく顧客ゼロからやった割には、まあ、1年ぐらいでもう軌道に乗ったんですけれども、同じように初期費用があまりかからない ところだであれば、で初期費用か、あと初期費用だと運転資金が月々かかるものがほとんどないようなものであれば、まあ、最悪売上ゼロでもそこまでダメージないと思うんですけど、一方で例えば歯医者さんとか飲食店とか、どうしたって最初に内装工事とか設備いろいろ必要であったり、まあ、最初からやっぱり1人は、まあ、できれば 2,3 人人を雇わなきゃっていうと、そのオープン前から人って雇いますよね。オープン前から家賃も払うし、そういうものに関してはやっぱ出てくお金がどれだけあるか、最初に家賃って月々のだけじゃなくて最初敷金礼金すごい結構大きいので、そういうところは、まあ、借り入れももちろん必要ですし、そうなるとどうやっていくらどこから借りるかっていうところもあるので、事業計画とか資金繰りの計画とか、まあ、それもさらに少し余裕を持ってしなきゃいけないなっていうのがあります。で、それ、まあ、その段階だとどうでしょうね、やっぱり普通はまあ税理士さんつける人が多いかな、税理士か、まあ少なくともそうですね、そういう借り入れとかが上手なコンサルの人とかかなに相談したりとかして、まあ、進めてる方が多いですかね。で、やっぱり自己資金ある程度、ある程度頭金じゃないですけどないと、やっぱりギリギリカツカツ借りて最初軌道乗るまで結構苦しいかなっていう方はいらっしゃいますね。まあなんとか続いてもいますけど、そういう方はいます。はい、であと、まあ、企業で大切にしたいこと、上手なっていうのが、私が思うのは、まあ、もちろん利益が出て売り上げが出てっていうのがあるんですけど、その数字だけじゃなくて、まあ、起業するってことはきっと何か自分でこうしたいああしたいっていうなんか目的みたいのがあると思うんですけど、まあ、自分が大切にしたいことは何なのか、それが本当にお金なのか、まあ、売上とか利益なのか、まあ、自由な時間が欲しいとか、サラリーマンと違くて、まあ、例えばちょっと売上落ちても午前中はこう何かをしてからやりたいとか、そうですね、自由な時間がいいなとか、まあ、ストレスフリーがいいなとかあると思いますし、まあ、人をどんどん雇って大きくしていきたいのか、まあ、一人でやっていきたいのかとか、取引先とかもまあ一応自分で選べるし、まあ、お仕事の内容によってはなんかこう組合とか入ったりする必要もあると思うんですけれども、そういうところでの、まあ、ルールというか決まり事はあると思うんですけど、 そういうのを どこまで自分がストレス感じずにやれるところをやっていくかっていう、まあそうですね、最初に起業した時の目的を忘れない。なんか無理なお仕事引き受けちゃったりとかすると自分の首絞めることになるなっていうのは思いますね。
おっしゃる通りですね。おっしゃる通りで、
そうですよね。六角先生はあれいつ、もう何年前ですか？
私は、はい、2009年ぐらいですかね。
あ、まあ、じゃあもう10年ですね。
でもそうですね、今脇田先生の話聞いててやっぱり私も共感するんですけど、はいはい、私のところにはどうしてもなんか来月開業しますって感じの人が多いんですよ。で、なんていうか、そこに無理があって、
はい、
ね、3年とは言わないでもね、1年後ぐらいを開業っていう感じで相談に来ないのか。
来月はそうですね、もう物とか、物っていうか物件とかも借りてる状態ですか？じゃなくてもう、
あ、そうですね、決めちゃって、
あ、決めてて、
で、まあよくこの話をするんですけど、
はい、
おそらくだから、まあどうして来月なんですかって言っちゃったらそこで話終わるかを聞かないんですけど、やっぱり、なんていうんですかね、前勤めてた会社と喧嘩別れしちゃった感じなんですよね、きっとね。
で、やめてなるべく早く開業したいとかか、
だから、まあ専門家としてはどうしてそんな急にと思うんですけど、なんか、急にっていう人が多いなっていうのは感じてるし、まあこれは当たり前のことなんですけど、準備期間が、ね、その脇田先生のおっしゃったご助言って、準備期間があるからできることなのに、準備期間がないっていう人が多くて、それだったらまあ失敗する確率が高くなるなと思うんですよ。
はい、あ、そっか、そうなんですね。それを六角先生に相談来る時点では、融資のご相談
ですか？そうですね、ほぼ融資ですね。だから結局は急ぐからお金が足りなくて融資って話ですよね。
はい、
そうすると融資のための事業計画になっちゃうんですよ。融資のためでも、
受けるための、
そうそう、はい、そうですね。で、それでも低い確率で成功はしますけど、そんな感じだとやっぱり行き当たりばったりでやってたら、
借り入れた後が大変ですよね。
そうそうそう、
借金って借りてるだけですからね、返さないといけないですからね。そうですよね。はい、あとそうですね、まあ、なんかあの開業するときに、まあ、もちろん税理士つけるってことはそういうことなんでしょうけど、まだ全く何も始まってない状態から、なんかすごい節税お願いしますねみたいな方とかいて、まず儲けないと節税のしようがないんだけどみたいな、あの思う時ありますよね。まず売り上げを上げて、まず儲け出してから節税は考えましょうっていう感じなんですけど。
でもね、自信あるんですかね、そういう人はね。
自信あるんですかね。まあそうですね、ある程度自信あるんでしょうけど、いやでも不安もあるとは思うんですけどね。まあ、絶対にこう税金損失ないっていう、まあお気持ちでおっしゃってるだけとは思うんですけど、はい、でもまあね、税金払わなくていいからってどんどん経費使ったらお金なくなりますからね、はい、でもそうですね、やっぱりそんな、そうですね、なんかダメになっちゃってる人はいないですけど、まあ苦しいながらも続いていらっしゃる方や、まあうまくいってる方はもう本当にうまくいってますけど、結果的にはちょっとまた節税の、この前の節税の話に戻っちゃうかもしれないですけど、なんか節税とかあんま考えてない人がすごい利益出したりとかしてますよね。で、私の方が、いや、ちょっと法人内しましょうよみたいな、そうですねとか言って、まあ税金払う時はちょっと一瞬、こんなにってなるみたいですけど、でもまあ払えるし結局儲かってるので、そういうところはあるかもしれないですね。なので、なんだろう、まあ、上手な、だからそうですね、まあ、事業計画とかをしっかり準備期間を持ってやることと、あと、まあ、もちろん儲かるのがいいんですけど、まあ、それのためなら何でも引き受けるとかじゃなくて、例えば嫌なお客さんのも引き受けちゃうとかじゃなくて、まあ、起業したからには、まあ、自分が大切にしたいことを、忘れずに、はい、っていうのが事業を続けて楽しい幸せなあれかなと思います。はい、
なんか、うん、そうですね、あの忙しいだけ忙しくて、うん、儲かんないって人は結構、まあ、私の周りに多いんで、
うん、
でもそこはこれもよくある話なんですけど、仕事が切れるのは怖いんですよね。
うん、まあ、忙しいと儲かってそうですしね、見た目はい、そうですよね。
だから理屈では分かるんですけど、
はい、
これ採算ギリギリだねっていうと、はい、大体追加費用が発生して、
はい、
採算を取れないんですけど、
はい、
仕事がなくなるのが怖い、
まあ、そうですね、
怖いんです。だから、
はい、
私もその気持ちは分かるんですけど、
はい、
その何のために会社作ったのかなっていうのを思い出してもらうと、うん、
はい、
儲かんない仕事してもしょうがないなっていうところに立ち返れるから、脇田先生おっしゃったように、うん、何がしたいのかっていうね、余暇を作り、はい、楽しみたいとか、
はい、
そういうことを思い出してもらえれば、
うん、
採算の悪い仕事とっても全然逆方向だなって気づいてもらえるのかなって、
は
い、
そうですよね、うん、まあ、最初どうしてもちょっとそのどのくらいのお金ならやったらいいのかとかもちょっと初めの頃わからないですけどね、はい、私自身もあの今思えばなんか給料の時とかってその給料の範囲内でほぼほぼ何でもやってたから、なんか一個それやるだけで、まあ、いくらかいただくって、まあ、今思えば当たり前なんですけど、なんか最初ってそんなの全部含んでいいよみたいなのとか思っちゃってましたから、でもだんだんと分かっ、まあでもそっか、もっと原価があるお仕事であればもっと考えないとですね、やっぱり利益率とか、うん、そうですね、その辺はまあどうしたって原価がかかるものは、はい、もっとシビアにやっていくんでしょうけど、でもまあ安くしてお客さん買ってくれるならとかちょっと思っちゃったりもするのかもしれないですけどね。
そうですね、その仕事が切れちゃう恐怖を負けないようにしないといけない。
そうですね、なんかのんびりできて嫌ぐらいに思えたらね、いいんです
か。なんかまあこれ自分にも言えることなんですけど、なんですか、その事業の目的って脇田先生言ったように自分の夢を叶えたりとか、うん、余暇を自由に使いたいっていうのが本当の目的なのに、どうしてもなんか仕事がなくならないようにっていうふうになっちゃうんですよね。
ですかね。
そういう人が、まあ、全てじゃないんですけど、
ないですけどね、はい、
そういう人多いなと思うんですよ。だからそうですね、うん、脇田先生のおっしゃったように目的を忘れないようにした方がいい
です。そうですね、であの、まあ、計画は計画なので、事業計画とかもきちんと立てても、まあ、そうじゃない、ちょっとそれと比べてやっぱり違った時に、まあ、上回ってれば全然いいんですけど、まあ、下回ってた時にはやっぱりもう一度ここ立て直したりとかも必要になると思うので、計画を、そういうのとかをあんまり忙しすぎるとそんなことやってられないですもんね。日々目の前のことにありして、計画とどうなんだろうなんて、今自分が、うん、どのくらい儲かってんだろうとか分かんなかったりするので、ちょっとその辺もそのくらいの時間、ね、はい、
経営者になるとマネジメント業務が増えるんですけど、
はい、
それって結構会社作る前ってイメージ湧かないんですよね。なんか現場に出てれば、
はい、
それでうまく回るみたいに思ってるけど、結構マネジメント業務を気づかない人いますよね。
そうですね、まあ、でもなんか私もあの日々日々とか月々売り上げの方は結構管理してるんですけど、あのまあエクセル表とかで、経費の方はなんかこうどんどんちゃんと月ごとにまとめてはいるけど、そうですね、ざっくりしてますねやんなきゃと思いながら、ただまあなんとなく残高がとりあえず大丈夫そうっていうのはあるんですけど、うん、でも本当はもっとちゃんとしないとですよねお客さんのはもちろんちゃんとやってるんですけど、自分のはついね後回しになってるから
儲かってればいいんじゃないですかね、
まあ、儲かってればね。そう、でもそれこそ儲かってたとして、本当あれ税理士のくせにですけど、 あ、こうだったらもうちょっとちゃんと経費とかなんだろうやっておけばよかったみたいななっちゃいけないです、なっちゃいけないっていうか、あのそうですよね、はい、
いや税理士さんだから税金払うのはいいんじゃない
ですか、いいですかね税理士がいや税理士なのにとか、いやいや、もう儲かってればね、まあそれは、はい、いいんですけどね、はい、
ですからきちんと計画を立てるってことは大切
です、
はい、
そうですね、
まあ、当たり前のことなんですけど、
当たり前なんですけどね、計画を立てることとその計画と今がどのくらい違うのかっていうのを、まあ、多分 それこそ借り入れとかしたらあの1年に1回は提出しなきゃいけないと思うので、その時にはまあ把握するんでしょうけど、本当はまあそうじゃないタイミングでも理想としては、はい、ちゃんと把握して軌道修正しないといけないですよね。
わかりました、
はい、
ということで、
はい、
この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います、
はい、
脇田先生今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。